여러분들이 예배할 때마다 항상 기억해야 되는 게 있습니다.
さて皆さんが礼拝を捧げるたびにいつも考えていただきたいことがあります。
본부와세계흐름을타면서이교회의흐름을잡고기도할때어떤일이나는가를아셔야됩니다。
ではこのメッセージを握って、また皆様の講談のメッセージを握って、共にこの御言葉の流れに乗りながらどんなことが起きるか確認していかなければなりません。
重要な응답이일어납니다。
ではそれらを確認していく際に重要な答えが起きるからです。
모르고영의세계를모르는사람들이기도하고예배만드리면되느냐라는데그거는정말정말모르는소리입니다。
福音がよくわからない、また霊的な世界がわからない人は祈って礼拝さえ捧げればいいんですかっていうふうに言うんですが、それは本当に霊的なことがわからない人たちの話です。皆様の答えは霊的な状態によって起きてくるものです。皆さんの霊的な状態が崩れているなら、すべてが続けて崩れていきます。それらは努力とは一切関係のないことになります。
영적으로강하고바르면지금어려워도상관없이응답옵니다。
皆様が霊的に強く、そしてまたしっかりと立っているならば、今の状況や難しさとは関わりなく答えられていくようになります。
나의것이아니죠이거가지고는우리가응답받을수가없으니까요。
そこで私のことではありません。私のことでは答えられることができないからです。
다른세계인데이게뭡니까하나님의것이죠。
そこで異なる世界というのがあるんですが、これは神のものであります。
굉장한일이벌어집니다。
ではここでものすごく大きな大いなることが起きていきます。ではこれらは何と関わるのでしょうか。ミザ。そして密軍勢です。軍勢と関わりがあります。皆さんは悪魔の子供ではなく御座の子供であるために関わりがあります。そうするとどんなメッセージを握った時にこうなるのかということであります。では聖書は
구약성경은뭘얘기했나면요다른거다중요하지않아요가장중요한게그리스도를보내겠다는겁니다。
旧約聖書は他ではなくキリストを使わすっていうことであります。
이게구약성경입니다。
これが旧約聖書です。
생각해보세요。우리가친구끼리얘기하거나성도끼리얘기해도중요한거다빼버리고엉뚱한거자꾸얘기하면
例えば私たちが友人同士会話をしても重要なことは全部除いて全然重要ではないことはいつまでも話すとあんまり話したくなくなってしまいます。例えば電話をすることに関しても本当にいらないことばっかり話して一番重要なポイントを除いてしまったらその人とはもう二度と電話をしたくはありません。
聖経は神様の말씀이기때문에선지자들이주로기록했기때문에그대로기록했지만목표는이거예요。
聖書は神の御言葉ですからそのまんま記録したが、記録した目標はキリストであるのです。キリストを使わす、それが旧約聖書のポイントです。これらによって大の働きが起きるか起きないかっていうことになります。なのでこのキリストと関わりのない人は災いがそこに落ち望みました。で、全てを回復した時にまた見働きが起きました。ではその働きに一人の例を挙げるならモーセです。血の生贄を捧げるっていう時にその一言で全てがおしまいになりました。では新約聖書というのはそのキリストが来られたということです。これが聖書です。聖書の御言葉を正しく握ってこそ答えられるわけであって、間違っていることを握っているならば答えられません。
이게문제아니고요이런쪽으로답이딱나있는사람은예를들어서우리친구가뭐문제가왔단말이요。
例えばこれは人の判断をするわけではないんですが、例えばこの方に問題が生じた、するとその問題の前で見る目が変わる、言葉遣いも変わります。本当に福音であるならこの人のためにマクトの祈りが出てきます。そして深い憐れみを覚え本当に助けてあげようっていうことになります。でも福音のない人は何かの過ちが起きた、そうするとその人を本当にも殺すくらいの指摘、心から憎しみが生まれてきます。 人を憎むっていうことはサタンから与えられる心です。殺人が起きることは、それはそこに憎しみが生まれるからであります。ではキリストとはどんな言葉なんでしょうか。サタン、サタンを打ち壊すその皆です。キリスト、そして皆様を完全に滅亡に至らせる背景、それが地獄です。この地獄の権威を打ち壊す単語がキリストです。またサタンと地獄の背景があるので、続けてくることは何でしょうか。
災
いです。災いが続いていきます。
これを打
ち壊した、サタンを打ち壊した幕府の王であるっていうこと、で御言葉も流れを見てこそ、あ、今福音がどれくらい来ているのか、答えがあるかないかということが判断できるようになります。
クリストに対する確信がない場合、これが今ですから、ないとらど問題は、
答えあるなしを別にして、このキリストに関する答えがはっきりとなければ、続けてサタン、地獄、災いがあるので、年を取れば取るほど難しくなり、その時はもう恥ずかしくて何も言えなくなります。若い時に何度も崩れることは、まあそれはそれで後のことがあるかもしれませんが、年老いてからそうなりますと恥ずかしくて何も言えなくなる状態になります。では、このキリスト、このキリストが一番多く語られたことは何かっていうことです。また私たち人間も同じです。両親がどんなことを一番多く語られたか、それをよく把握することが重要です。じゃあ、このキリストはどういうことを一番多く語られたのでしょうか。最初に語られたことです。マタイ10章です。7節、悔い改めなさい、天国が近づきましたと言われました。マタイ10章7節の前に語られたことは何でしょうか。ではイエス様が一番最初に語られたのはマタイ5章3節、山に登って誠の幸いについて教えながら、天国はその人たちのものだからと言われました。天の御国はその人たちのものだから、すべての背景は天国であるけれども、天国が直接あなた方のものですと言ったところは2箇所あります。
マムリアルテチョムですよ。主義道も가르치고난뒤에마무리할때주기도가르칠때마태복음10절에도기도딴거하지말고앞에8절에뭐라고돼있는거하니까네기도하는내용을하나님이아신다말이에요。
そしてマタイ6章10節に行く前に8節を見ますと、祈りは他ではなく神はあなたに必要を全て知っておられると言われました。それでいて、御国が来ますようにっていうふうに祈りなさいと言われました。イエス様の言葉です。御国が来ますように、
마지막에도예수님께서기도마무리하실때도너희는먼저그의나라와그의의를구해라。
そして6章33節にも、最後に祈りをまとめながら、まずあなたは神の国と義を第一に求めなさいと言われました。こうしてこの後に弟子たちを現場に使わします。現場に使わした時に一番最初に語られたメッセージ、それは言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい、つまり天国が近づきましたと伝えなさいと言われました。これらは偉大なる言葉です。旧約時代から約束されたそのキリストが来られ、来られたキリストはこの神の国について語られました。ではこれだけではありません。マタイ12章28から30です。
너희집에강한자가있으면집을지킬수있겠냐。
まずあなたの家の中に強い者がいるなら、その家財をまた守ることはできるんだろうかということであります。つまりサタンが縛り上がらなければならない、聖霊が望まれ、サタンを縛り上げたら、そこに神の国は望まれたっていうことでした。この言葉の意味が理解できなければ、私とは関わりがないと、そう言われました。 この言葉をまた非難したのは正統教会だと言っているパリサイ教会の人たちが非難しました。その時にも神の国のことについて語られたのです。マタイ13章です。
マタイ13章全体は천국에관한비유입니다。
マタイ13章全体はここでは天国の例え話をされました。天国は何か分かるか。눈에안보이지만나무가되는거야。枯らし種のようにこんなに小さくて見えなくても大きな木を成し遂げるものであると言われました。눈에안보이지만밀가루전체를변화시킨거야。パンダネのように見え目には見えないが小麦粉の中に貼ると大きく膨らますことができる。またこの畑の下には隠れているが一生食べても残るような宝が隠されているんだということをお話ししました。そのようなお話を天国の例え話をずっとされたのです。そして次に使徒の働きです。終わりの時にも言われました。一章三節、
最後に橄欖門으로부르셔서마지막메시지때도그때는집중적으로40일동안하나님나라의일을
終わりの時にもオリーブの山にみんなを呼び寄せ、そこにも神の国のことを40日の間語られたということです。集中的に語られました。
그러니까바울이사도행전19장에8절에보면하나님나라에관하여담대히
この言葉を一番よく理解できたのがパウロで、使徒の働き19章8節に行きますと、パウロは街道で3ヶ月の間大胆に神の国のことについて論じたと記録されてあります。この言葉の意味が分かった上で御言葉を受け祈ると、御座の祝福、御使いが使わされる、そのような働きが起きるということです。ではなぜ神はこの言葉を告げられたのでしょうか。本論です。1番、サタンの国、サタンの国があるからです。なので今言ったゾロの内容が分からなければ信仰生活が成り立たないということになります。皆様が神の国でこの祝福に満たされるならば霊的問題は消えていきます。自分で消していこうということは、その段階は大変な段階です。しかし消えていく段階であるべきです。ある人は麻薬を本当にやめたくてもやめられない、けれどもある人は考えたくてももう忘れてしまったっていう人がいます。いつも麻薬で刑務所に入れられていたものが、いつの間にか麻薬のことがもう頭から消えてしまったっていう人がいます。また面白いのは、我慢ではなく昔なぜそんなことをしていたんだろうっていうことに。そうです、我慢ではなくもう必要じゃなくなってしまった状態、これが本当の癒しです。まだまだ欲しいのにそれを我慢する、それは癒された状態ではありません。麻薬をしたいのに、でもまたしてバレると刑務所に入れられる、これは癒された状態ではありません。神の国が望まれると、サタンの国が打ち砕かれます。
私を
動かし、自分をコントロールして家計を動かす全ての勢力が消えていく、必要がなくなっていく段階に至ります。このサタンは組織を作っていきます。創世記3章4から5、6章4から5、すでに皆さんが知ってらっしゃる聖句です。11章1から8、サタンは創世記3、6、11で組織を作っています。
日本や韓国やいろんな国は우상비슷하게만들었고、
その組織とは、例えば日本やまた韓国は偶像、宗教などを通して組織を作っていきます。
미국이나유럽같은데서는어떻게만드는거니까굉장한고급스러운그아주작품으로딱
また、アメリカだとかヨーロッパ、水準のある国では高級な作品を作ってまた組織を作ります。みんなそこに圧倒されていきます。
이상하면잘안넘어가는데미국에는다넘어가
後進国でやってるやり方にはあまりみんな圧倒されませんが、しかしヨーロッパや欧米諸国でやってることを見るとみんな圧倒されてしまいます。でこの組織はこれで終わるわけではなく、技術、文化、これらを通して作り出していきます。
이래서모든청소년들은
こうして全ての青少年はここに引っ張られてしまいます。すでにも私たちが使っているこの携帯も彼らが作った文化の影響を受けているということになります。そしてこれで終わるわけではありません。今度は学問の中にまで入っていきます。学問、じゃあこれはどうなるっていうことなんでしょうか。未来までも掌握するっていうことになります。このようにサタンが世の中を掌握しています。じゃあこういう状態でうまくいけばもちろんのこと助けてあげられる部分なんですが、そうではありません。今アメリカは精神病が急増しています。福音のない大統領が大統領になっても、それらの精神病はどこから来ているのか全く原因が分かりません。彼らは創世記36:11によって本格的な組織を作り上げています。とても見事なことに作り上げています。作品をもう作ってしまっているので、作品を作り出しているので、みんなそこにもう惑わされていくしかありません。これから第四次産業革命も彼らは掌握していくのはもう当然なことですから。
第四
次産業革命は皆様とは直接関わりがないというふうに思うかもしれませんが、皆さんの子供たち次世代は直接関わりがあります。つまり皆様がされているお仕事はまるで公衆電話のように、そんな扱いされてしまう時代になってしまいます。全てが変わっていきます。もう今は完全その流れにもうついていくしかない状態です。またこれからは大型デパートを作る必要があるんでしょうかっていうことで、作る必要がなくなってしまいます。でソウルももう今、まあ、都会のど真ん中にある、ソウルは特に韓北の地域にそういう建物が多いんですが、そこがもう空っぽになっています。
ソウルっていうのは
江南にいろいろとも華やかで、そういう華麗な人たちがたくさん起きているんですが、もともとのお金持ちは韓北地域にいるので、そこのチョンノをはじめ全ての地域が今建物はカラカラ状態になっています。では2番です。世の国です。世の国は一つしかわからない国であります。それは衣食住であります。よく食べよく生きるように満腹にさせてくださいということです。霊的なことは全くわからない、よく食べよく生きていけばそれでいいのではないかっていうこと、世の国です。なのでサタンによって食べることや着ることによって全て殺されています。善悪を知る木の実食べることによって殺されてしまいました。その後からまた裸であることも恥を感じ、また洋服を着るようになりました。その後から本格的にバベル塔が始まっていきます。世の人々はこれしか分かりません。この人たちはキリスト教っていうのも一つの宗教だと思っています。宗教、もちろん一つのカテゴリーに入れるとしたら宗教に入れられます。ではキリストが王、祭司、預言者として来られたっていうことを、このキリストの三職務に関すること、父子聖霊のこの三密体の神様、三密体、キリストの三職務、三密体、これらのことは全く理解不可能な言葉です。イカれた言葉であるとそう扱われています。これが世の国です。
이제 종교 만드는 게 뭐 이렇게 좋냐 없어 그냥 뭐 뭔가 역사를 난다 따라 붙는 거예요.
そして宗教を作り、そこに何かの働きが起きるならば、そこにみんな群がってしまうという雰囲気になっています。
크게 만들어 버리면 막 그걸 가요.
それが詐欺であろうと何であろうと大型でボリュームが大きければ大きいほどそこに追いつかれていってしまう状態です。このような状況です。
이거는 인간적인 욕심 아니고 영적으로 여러분들이서 전쟁을 하는데 예, 울산에서 전 지역으로요 앞으로 정말 기도하세요. 전 지역을 영적으로 장악하는 살인관들을 세워야 돼요.
なので、これからは本当に霊的戦いですので、ウルサンで神殿建築も始まると思いますが、全地域に霊的な司令官を立てていただきたいと思います。そして、これから皆さん、レムナントたちを育てて、そこに霊的司令官として、それがモルモン教の戦略でもありました、戦略。20歳。 もう大人でも大人だけが長老になるわけでなく、二十歳から長老に任命してモルモン教は、それで派遣しています。二十歳の人たちがモルモン教では長老になっている。モルモン教で黒いスーツを着て、みんな高級に、みんなエリートに勉強もできる、そういう人たち、みんなモルモン教の人たちです。今、モルモン教はアメリカの三団体がもう、 本当に 恐れるくらい成長しているっていうことであります。では、このように現れています。では次に、ましてやこちら、弟子たち、弟子たち、弟子たちもパン5つを2匹で、そこでもう、そこにも感動を受けた場面も出てきます。
しかも今日もイエス様の姿を見て幽霊だっていうふうに、でもよく見るとイエス様である。それと風が吹いて恐れを感じて、もう助けてくださいっていうふうな状態になったり、キリストをどう見るか、水の上を歩いたとか、水の中を泳いだとか、全然関係なくキリストをどう見ていますか。旧約時代から約束され、来られたキリスト、永遠なるこの霊的問題の前に、私たちはキリストをどのように見ているかっていうことであります。
アメリカのエリートたちに本当にメッセージを伝えなければなりません。昔アメリカの国会に行きまして、少しメッセージをできる状況はあったんですが、しかし状況的に長くメッセージはできる、そんな場面ではありませんでしたが、 本当に深刻だと思っています。完全に囚われていると思っています。アメリカはもう恥ずかしくて、自分たちの状態は口にはできない状態です。例えば子供たちに霊的な話がするのが恥ずかしいくらいの状態になってるんですが、私は本当にそこまで留学する必要がなければ行かない方がいいんじゃないかなっていうふうに思うくらいに、そう思います。精神、これは疾患っていう単語を使いたくないんですが、使う 方がいいくらい皆患っているっていうことです。じゃあ、このようにサタンが次世代を捉えています。皆さんは本当に祈らなければなりません。ただ神殿建築っていう感覚で言ってはいけません。24時生涯をかけて、これは霊的な戦いであると、そう祈ってください。生涯をかけて私たちの次世代が今のウルサン教会に来て祈れるように、そのような思いで建築をしていただきたいと思います。 そこで少数の神の国がどういう意味であるか分かる人たちを通して世界を生かしていきました。神の国、神の国。今日の本文にはイエス様が水の上を歩かれました。そしてこの風を沈ませました。 このような内容が記録されてあるんですが、どういう意味なんでしょうか。水の上を歩いたとか、風が止んだとか、これらが問題ではありません。これは何を表しているんでしょうか。つまり一体このようなキリストは誰かということです。キリストに対するマクドの identity を知らなければなりません。マテボン5章에서부터
また、5章から始まって病んでるものを癒される場面から、その流れをずっと皆さん見てみてください。
それらの特徴は根源癒しっていうことです。単なる癒しというのは一つの治療に過ぎないものであって、ここから出てくる流れというのは根源的な癒しを意味しています。キリストに出会った瞬間、根源が癒されたってことです。これらを指して何て言うのでしょうか。神が上から与えられるヘブンリーです。上から与えられる、それこそ本当の力、パワーであります。ヘブンリーパワーです。これだけではありません。
完全に
皆様には、救われた皆様には、救われた皆さんは天の主人であるその御座の力が望まれたっていうことです。では結局は何か。イエス様のお話はつまりこのお話であったのです。当然のことがパリサイ人は理解できません。なぜなら耳があっても聞こえないのです。理解できません。パリサイ人はよく並び、よく一つの自分のポジションを持って出世したいという思いしかなかったので、これらの内容が理解できたのでしょうか。ユダヤのそのユダヤ教の伝統的なことを全てを見守ってこそ救われるっていうふうに思っている IQ では、神の国が理解できたのでしょうか。ユダヤ人の全てのことを今までの習わしや伝統を守ってこそ救われるっていうのが本当に救われる IQ なんでしょうか。イエス様は最初から最後までこのお話をされていたのです。ミサの祝福を置いて皆さん祈ると答えられます。ではどんな答えでしょうか。結論です。私たちが待つっていうことは漠然とした待ち方ではありません。この時からは誰からにも奪われることのない内容です。それは何でしょうか。ただ唯一性、再創造です。私たちはただ唯一性、再創造の答えです。なので他ではなく、この3つの24時をしてくださいということです。教会に来て人の言葉を耳に入れないだけでも本当に大いなる答えを得ることができます。人は尊重し互いに助け合えば良いのです。しかしその人の言葉を受け入れることは、それは違います。これだけでも答えです。私は子供の時から教会に通っていて、よく教会を見て、なるほどこうなるしかないんだなっていうふうに。教会には祈れる空間もなければ、集まれば おしゃべりをしなければならない。また伝道の現場で恵みを受けたこともないので、他人事を言うしかないシステムになっているのです。またいろんな噂を聞いて、ああだってこうだってっていう話を聞きながら時間つぶしにもなるっていう、そんな感覚です。まあ、韓国はマシなんですが、アメリカにいる韓国のそういう教会の世界を見ますと、また大変な騒ぎが起きたりもします。呆れてしまう部分がたくさんあります。最初からそういうことは知っていたので、人の言葉さえ聞かなければ礼拝さえ成功すればいいんだというふうに思いました。私たちがこのブッダのように苦行を行って救われるという、そんな救い方を与えられたわけではありません。私たちが修行を行い、山に本当に真冬でももう裸足で歩きながら苦行を行ってこそ救われるという詐欺のような救いではありません。ただ唯一性、再創造。ではこの後から何が出てくるのでしょうか。一生のタラントがここから出てきます。これは皆様の子供たち次世代に絶対教えなければなりません。一生の現場性、一生のまた専門性が出てくるのです。一生のタラント、一生のタラントは責任を持って次世代に教えなければならない部分なので、皆様の契約としてください。ではこの後からは、今までは答え探しにみんなやっていたので、答えを探しに行っていました。 答えは何だろうってことで答えを探しに行っていました。でもそうではなく、ヨセフがどこにいるかを主が見て、主が答えをヨセフに送りました。なのでプラットフォーム、インマヌエルのウルサン教会の信徒がどこにいるのかなっていうことで、あ、発見、そこに答えをっていう、このような形でなければなりません。これが本当の答えです。行ってみると光があった。真っ暗じゃ分かりません。光がある。こちらは見張り場、見張り場です。その光を見て行くとメッセージがあった。アンテナ、それをアンテナと言います。これです。建築を始めていきますといろんな言葉もあるかと思います。でもそういうことも必要かもしれませんが、でも本当の重要な答えを受けるべきです。
皆
さんが神殿建築を置いて、本当に次世代を置いて、私たちの全ての涙、全ての祈り、全ての血を捧げてもいいくらい、その思いで建築すべきです。プサンもソウルも、みんな本当にそうやって歴史に残すべきです。ヨーロッパに行きますと、あの大きな偶像の神殿、1000年になってしまった石のもう塔が建てられてありました。ある教会は偶像の神殿なんですが、なんと歴史を見ると400年かけて建てたっていうことでした。400年かかったっていうことは、次の世代、また次の世代にも遺言を残しつつ神殿を続けたってことです。誰がそこまでさせたのでしょうか。サタンの戦略はとても大きな戦略でした。だから私たちは祈らなければなりません。これらをすべてひっくるめて神の国と言います。神は神の国について40日間語られました。契約さえ握りますと間違いなく答えられます。
契約を固
く握る、そのような時になることを主の皆でお祈りします。お祈りします。神様、感謝いたします。今日契約の日となりますように、
正確な神の契約を掴むプラットフォームに、
正確な契約を握るそのプラットフォームとなりますように、全地に光を照らす見張り場になりますように、
次
世代や病んでいる人たちが集まってくる、それこそアンテナの役割を果たす教会となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。